お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから新明記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は新明記25章7節から19節、26章1節から13節と27章1節から26節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
新明記25章の学びをしていますが、新明記25章の7節。しかしもしその人が兄弟のやもめになった妻をめとりたくない場合は、その兄弟のやもめになった妻は町の門の長老たちのところに行って言わなければならない。私の夫の兄弟は自分の兄弟のためにその名をイスラエルのうちに残そうとはせず、夫の兄弟としての義務を私に果たそうとしません。もしも兄弟か親戚が彼女と結婚したくない場合、ご覧の通り彼女はその人を法廷に連れて行くことができました。8節。町の長老たちは彼を呼び寄せ、彼に告げなさい。もし彼が私は彼女をめとりたくないと言い張るなら、その兄弟のやもめになった妻は長老たちの目の前で彼に近寄り、彼の足から靴を脱がせ、彼の顔に唾きして、彼に答えて言わなければならない。兄弟の家を建てない男はこのようにされる。彼の名はイスラエルの中で靴を脱がされた者の家と呼ばれる。その当時は町の門のところで法廷が持たれていました。彼女は長老たちに事の次第を告げました。それでも彼がやもめと結婚することを拒否したなら、罰則が課せられ恥辱を与えられます。このことは彼が自分の兄弟に、家族に、部族に、国に、神様に不実だという事実を明らかにします。ここに神様がどのようにやもめを守られるのか、驚くべき実例が書かれています。ルツ記に入ったときにこの定めが実際に効力を発揮するのを見ます。ルツ記の中ではこの定めが効果的に用いられています。この定めがイスラエルの家族にどのような影響を与えたか想像できるでしょうか。結婚するというのは家族の出来事でした。これは家族の結束を固くするため、やもめを保護するため、そして同時に土地を守るための神様のやり方でした。そしてこれが土地がいつでも同じ家族のものであり続けるための方法だったのです。この後は人々が一緒に戦っている時の揉め事に関する厳しい罰則が書かれています。また神様は自分の民に物差しや計りを正確にしておくように命令されます。彼らはビジネスの取引において絶対的に正直でなければなりませんでした。出エジプト記17章にイスラエルの子らがエジプトから出てきた時の彼らに対するアマレクの攻撃のことが記録されています。アマレク人たちは砂漠で略奪していた放牧民でした。17節から19節。あなた方がエジプトから出て、その道中でアマレクがあなたにしたことを忘れないこと。彼は神を恐れることなく、道であなたを襲い、あなたが疲れて弱っているときに、あなたの後ろの落後者を皆切り倒したのである。あなたの神主が相続地としてあなたに与えて所有させようとしておられる地で、 あなたの神、主が周囲のすべての敵からあなたを解放して休息を与えられるようになったときには、あなたはアマレクの記憶を天の下から消し去らなければならない。これを忘れてはならない。イスラエルはレフィディムでアマレクからいわれのない攻撃を受けました。これはモーセが丘の上にいてアロンとフルが神様に祈るモーセの腕を支えた時の戦いです。モーセの腕が上がっている時にはヨシュアとイスラエルの軍隊は勝ちました。しかしモーセの腕が下がっている時には彼らは負けてしまいました。彼らは最後にアマレクとの戦いに勝利を収めました。その時に主はとても面白いことを言われました。出エジプト記17章の14節。私はアマレクの記憶を天の下から完全に消し去ってしまう。アマレクというのは肉を象徴しています。つまりアダムから受け継いだ堕落した性質です。神様はその古い性質を最後には片付けてしまわれるおつもりなのです。その性質を持ったまま天国に行くことは不可能です。あなたも私も神様に絶対的に従順になれない古い性質を持っているのです。ローマ人への手紙に入ったなら、この課題をかなりじっくりと取り扱いたいと思いますが、アマレクは肉を説明します。この世に生きている限り、私たちはこの肉を完全に片付けてしまうことはできません。出エジプト記17章の16節には次のように書かれています。それは主の御座の上の手のことで、主は世々にわたってアマレクと戦われると言った。私たちは23章で、肉は私たちが蔑むべきものではないことを見ました。禁欲主義になったり、押さえつけようとしたり、極端に敬虔になったりして、肉を克服することはできません。そんなことをしても何も達成しません。でも私たちは、私たち一人一人の中で戦いが起こっていることを認める必要があります。それは絶え間のない肉と霊との戦いです。ガラテヤ人への手紙5章の17節にはその戦いが次のように書かれています。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この2つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。私たちは戦うことで肉を克服することはできません。肉を克服する唯一の方法は、神様の御霊にお委ねすることです。神様の御霊だけが、私たちの人生の中に御霊の実を結ぶことができるのです。主は、アマレクの記憶を天の下から完全に消し去ってしまうと言われます。神様が肉をいつの日か、片付けてくださるおつもりでおられることを神様に感謝しますとマギー博士は述べています。さて新命記26章の学びに入りたいと思いますが、この章には初物の捧げ物に関連した美しい儀式が書かれています。この地のすべての産物は神様から来たものであること、神様が善なるお方であることへの感謝の表現として、イスラエル人たちは最初に熟したものの一部を捧げ物として神様に持ってきました。26章の本文に入りたいと思いますが、1節から4節。あなたの神、主が相続地としてあなたに与えようとしておられる地に入って行き、それを占領し、そこに住むようになったときは、あなたの神、主が与えようとしておられる地から収穫するその地のすべての産物の初物をいくらか取ってカゴに入れ、あなたの神主が皆を住まわせるために選ぶ場所へ行かなければならない。その時任務についている祭司のもとに行って、私は主が私たちに与えると 先祖たちに誓われた地に入りました。今日あなたの神、主に報告いたします。と言いなさい。祭司はあなたの手からその籠を受け取り、あなたの神、主の祭壇の前に備えなさい。祭司は主に初物の捧げ物をするとき、神様がこの民を慈悲深く扱われ、エジプトでの抑圧から解放して、彼らをご自分の約束された美しい地に連れてこられたことを振り返らなければなりませんでした。5節。あなたは、あなたの神、主の前で、次のように唱えなさい。私の父は、さすらいのアラム人でしたが、わずかな人数を連れてエジプトに下り、そこに起立しました。しかしそこで大きくて強い人数の多い国民になりました。アブラハムはイスラエル人ではありませんでした。イサクもヤコブも正確にはイスラエル人ではありませんでした。エジプトに下っていった群衆はその時シリア人でした。どちらの民族もアブラハムから出たのですから、アブラハムはイスラエル人でもイシュマエル人でもなく、その時の彼の国籍はシリア人だったのです。6節。エジプト人は私たちを虐待し、苦しめ、私たちに過酷な労働を課しました。私たちが私たちの父祖の神、主に叫びますと、主は私たちの声を聞き、私たちの窮状と労苦と圧迫をご覧になりました。そこで主は力強い御手と、述べられた腕と、恐ろしい力と、印と、不思議とを持って、私たちをエジプトから連れ出し、このところに導き入れ、父と蜜の流れる地、この地を私たちにくださいました。今ここに私は、主、あなたが私に与えられた地の産物の初物を持ってまいりました。あなたはあなたの神、主の前にそれを備え、あなたの神、主の前に礼拝しなければならない。イスラエル人にとってこの時は本当の感謝の時となるべきでした。私たちにとっての感謝祭は、私たちが賛美の生贄と感謝と神様に持って行く時です。それは神様が喜ばれることです。私たちのうちのどれだけの人が神様に心から感謝して本当に捧げ物をしているでしょうか。イスラエル人はそのようにしました。この章の第二の部分は、イスラエル人の神様への従順の宣言を扱っています。12節から13節。第3年目の10分の1を納める年に、あなたの収穫の10分の1を全部納め終わり、これをレビ人、在留異国人、みなしご、やもめに与えて、彼らがあなたの町囲みのうちで食べて満ち足りたとき、あなたはあなたの神、主の前で言わなければならない。私は聖なる捧げ物を家から取り出し、あなたが私に下された命令の通り、それをレビ人、在留異国人、みなしご、やもめに与えました。私はあなたの命令に背かず、また忘れもしませんでした。もしイスラエルが神様の命令を守るなら、神様は彼らをご自分の特別な民とし、彼らをこの地球のすべての国々の上に置くと約束しておられます。さて、申命記27章の学びに入りたいと思いますが、これはモーセの第3の演説で、27章から30章に広がっています。この中に神様がイスラエルの国と結ばれた、いわゆるパレスチナ契約が書かれています。契約にはいろいろな種類があります。 個人と個人が結ぶ契約があり、また国同士で交わす契約があり、それから神様がご自分の民と、また全人類と結ばれる契約があります。私たちはすでにアダム契約、ノア契約、アブラハム契約、そしてモーセ契約を学びました。今私たちはパレスチナ契約に到達しました。神様が結ばれる契約は2つの違う分類に分けられます。それは条件付きと無条件です。永遠の契約と一時的な契約と呼ぶこともできるでしょう。永遠の契約は永続する契約で無条件です。一方、一時的な契約は条件付きの契約です。この2つを区別することは非常に大切です。神様がアブラハムと結ばれた契約は無条件の契約でした。神様がモーセと結ばれた契約である十戒は条件付きの契約でした。その例が出エジプト記19章の5節に書かれています。今、もしあなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって、私の宝となる。全世界は私のものであるから。これから学ぼうとしている数章にわたるパレスチナ契約は、無条件の契約です。この契約は、イスラエルの将来に関するもので、これらの人々は今、ヨルダン川の東岸に立っており、彼らはこの地に入る準備をしています。この人たちは新しい世代で、古い世代は荒野で死にました。モーセ自身もこの地には入れません。申命記はモーセのためのレクイエムで終わることを後で見ます。彼は死にますが、人々は新しいリーダーのもと、この地に入って行きます。さて、この特別な部分は予言的で、今まさに彼らが入っていこうとしているこの地での彼らの将来に関係があります。27章の本文に入りたいと思いますが、1節から3節。ついでモーセとイスラエルの長老たちとは民に命じて言った。私が今日、あなた方に命じるすべての命令を守りなさい。あなた方があなたの神主が与えようとしておられる地に向かってヨルダンを渡る日には、大きな石を立て、それらに石灰を塗りなさい。あなたが渡ってから、それらの上にこの御教えのすべての言葉を書き記しなさい。それはあなたの父祖の神、主が約束された通り、あなたの神、主があなたに与えようとしておられる地、乳と蜜の流れる地にあなたが入るためである。彼らが渡って行ってその地に入るとき、十戒を石に書き記して掲げるように命令されました。土地の保有権、彼らがそこに住むことは、神様への彼らの従順によって決められるのです。これは条件付きの取り決めでした。でもその地はどんな条件もなしに彼らに与えられました。神様はその地をイスラエルに与えられました。それは無条件の契約です。ですから神様は必ずイスラエルをその地に連れ戻されます。なぜならその地は彼らのものだからです。現在私たちがそのことを真に理解することはとても大切なことですとマギー博士は述べています。4節から8節。あなた方がヨルダンを渡ったなら、私が今日あなた方に命じるこれらの石をエバル山に立て、それに石灰を塗らなければならない。そこにあなたの神主のために祭壇、石の祭壇を築きなさい。それに鉄の道具を当ててはならない。自然のままの石であなたの神主の祭壇を築かなければならない。その上であなたの神主に全焼の生贄を捧げなさい。またそこで和解の生贄を捧げて、それを食べあなたの神主の前で喜びなさい。それらの石の上に この御教えの言葉すべてをはっきりと書き記しなさい。神様の律法は目立つように掲げられなければなりませんでした。事実、彼らがどこへ行っても彼らの目の前に律法が置かれるべきでした。9節。ついでモーセとレビ人の祭司たちとはすべてのイスラエル人に告げて言った。静まりなさい、イスラエルよ、聞きなさい。今日あなたはあなたの神主の民となった。あなたの神主の御声に聞き従い、私が今日あなたに命じる主の命令と掟等を行いなさい。その日モーセは民に命じて言った。あなた方がヨルダンを渡った時、次の者たちは民を祝福するためにゲリジム山に立たなければならない。シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ヨセフ、ベニヤミン。彼らが約束の地に入った時、人々の祝福はゲリジム山から宣言されなければなりませんでした。13節。また次の者たちは呪いのためにエバル山に立たなければならない。ルベン、ガド、アシェル、ゼブルン、ダン、ナフタリ。呪いを宣言する部族はエバル山に行かなければなりません。これらの山々はサマリアの女が井戸にいたあの地域にあります。あの井戸は今もそこにあります。祝福はゲリジム山から、そして呪いはエバル山からでした。今呪いのリストが与えられます。彼らがその地に入ってからの彼らの土地保有権は条件付きです。各世代はテナントで地代を払わなければならないと言えるでしょうか。神様が地主であり、地代は神様への従順なのです。実際国はテナント以上のものです。なぜなら神様はイスラエルに永遠の所有としてその地をお与えになったからです。ところがある世代が神様に従わないとき、その地は永遠の所有として彼らのものではあるのですが、その世代はその地から追い出されました。15節。職人の手の技である主の忌み嫌われる彫像や鋳造を作り、これを密かに安置する者は呪われる。民は皆答えてアーメンと言いなさい。これは十回の最初の二つに関わります。16節。自分の父や母を侮辱する者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。これは十回の五つ目を扱っています。26節。この御教えの言葉を守ろうとせず、これを実行しない者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。この章のすべての節を読むときに、それらはすべて十戒を破ることを取り扱っていることがわかります。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。